パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで皆さんお久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインと申します。1週間ぶりぐらいですかね。というわけでだんだんと今日は、もう日が近づいてきた、東京ボードゲームフリーマーケットね、についてざらっとお話をしたりしつつ、まあ1週間ね、2週間の間にあったこと、まあいつもことですね、日常話をざらざらっとして終わろうかなと思っております。というわけでよろしくお願いします。まあ、前回があの漫画特集だったんですよね、確かね。でね、その中でおすすめした中で広告の守護者って漫画、僕大好きなんですけど、第5巻で打ち切りになっちゃってて、でそれでね、コメントをいただきました。無限さんからでね、広告の守護者の小説は10年以上続編が出てませんと、漫画の連載が打ち切りになったのはそこら辺の関係があるかもしれませんねといただいてます。ありがとうございます。ね、本当にね、すごい漫画しか僕読んでないんで分かんないんですけど、漫画5巻までは本当にめちゃくちゃ面白くて、しかもこれからもっと盛り上がんじゃんみたいなところで終わっててさ、すごいね、なんか残念感あったんですけど、まあ、小説の方も連載というか、まあ、進みが止まっちゃってて、かつ、まあ、ちょっとね、調べたんですけど、漫画の5巻ぐらいまでの内容がとても良かったみたいな話もあって、まあ、それならそれでね、まあ、5巻で終わっちゃったっていうことで、素直に、受け取っていいのかなというふうに思ったりしました。まあ、ね、皆さん、いかがお過ごしですか？ここ1週間。急に話戻した感じになっちゃったけど、暑かったっすよね。すごい暑かった日があって、夏日があって、そっから今なんつうの、小康状態みたいな感じですよね。で来週がそのボトゲフリマ東京なんで、まあ暑くな、来週が暑くないことを僕は心から祈ってるんですけどね。まあどんぐらい人が来るのかもちょっとね読めないとこありますし、人がいっぱい来すぎて、まあ倒れちゃうとかね、ないようにこうお気をつけいただきたいかなと思うんですけど、まあ、その東京ボードゲームフリーマーケット第1回の話をしたいと思うんですけど、場所がですね、川崎産業振興会館4階の展示室 ABC 全部ぶち抜きでっていう形で、やる形になってます。7月28日来週の日曜日10時半から午後4時まで、16時までですね。でこの中で、公式サイトを見ていただけると、フロアマップとか出てるんですが、それのブース番号2番ですね、パワーナインで、これがね、パワーナインゲームズっていう名前じゃなくて、パワーが英語でナインカタカナで、あくまで僕 DJ 担当のナインの私物を売るよみたいなノリで撮ったんですよ、スペースは。だからなんかちょっと名前おかしいんですけど、パワーナインっていうのがフロアブース2番ですね。多分入って右側の2番目だと思うんですけどのとこでやっておりますんで、よろしくお願いします。で、確か先週の放送の最後で、僕の家にあぶれてるボードゲーム売るよって、そのボードゲームのラインナップダーって喋ったと思うんで、まあ気になる方は前回の放送をもう一回聞いてください。で、もう一回改めてお伝えしたいのは、川崎ファクトリーですね。川崎ファクトリーの川崎さんがうちに委託みたいな形で、まあ実際現場にも来ていただけて、疑心暗鬼の塔コンパクトというのを販売されることが決まってます。これはですね、川崎さんのホームページの方を見ていただければ、川崎ファクトリーでググってもらえれば出てきますが、の方で、予約受付もまだやられてるのかな、すいません、ちょっと、あやふやですが、もう終わっちゃってるかもしれない、ということで、疑心暗鬼の塔コンパクトというのを販布をされる予定になってます。価格が2000円。で疑心暗鬼の塔っていうのを以前、販布されてまして、それのコンパクト版ということですね。まあ、2人対戦用 のかなり切れ味の鋭いゲームなんですけど、いうことなんで、そちらもぜひぜひ、当日、取り置き分以外の当日販売が、まあ、最悪10個は残ると書いてあるので、川崎さんファンはねたくさんいると思うんですけど、まあ、かなり頑張らないと当日予約なしでお買うのもきついかもしれないですけど、まあ、それをね売り切るまでは川崎さんにちょっとお手伝いしてもらおうかなと思ってるんで、当日いらっしゃると思いますんでよろしくお願いします。で僕の方はですね、パワーナインゲームズとしては、 やっと作りが終わったんですけど、今手元にこれ 音聞かしても意味ないんだけどさ、プチ拡張妖精ですね、ドラゴンズストーンのプチ拡張妖精っていうのを200円で販布したいと思います。本当にね、雑誌のおまけみたいな感じなんだよこれ。あのシピールとかだったら、シピールだっけ、シピールボックスか、あの雑誌だったら一緒に入ってる感じなんだけど、ただただカードが5枚あるだけです。でそんなゲームにすごく刺激がある、もしくは複雑になる、新しいプレイが体験できるっていうほどの拡張じゃありません。本当にプチ拡張です。まあ、具体的に言うと、ドラゴンズストーンやったことある方が聞いてる体でちょっと説明すると、最初に妖精ってカード配ってオープンしちゃうんです。で、妖精ってカードには財宝の色5色あると思うんですけど、のいずれかが記載されていて、自分の担当の色はこれだよってのが決まると。で、ゲームクリア、ゲーム終了までの間にその財宝、その色の財宝を一つでいいから持ってれば、勝利点にプラス2点されるっていう、本当に目標カードですね。で、まあ今説明した時点で、まあ例えば手書きで作ろうと思えばバリアントとして作れちゃうと思うんで、もし手に入らない方はそれで遊んじゃってもらってもいいし、うん、まあ当日200円で一応売るぐらいの、まあちゃんとしたカードにはなってるんで、まあ手に入ったらそれでちょっと遊んでみてくださいなって感じですね。ドラゴンズストーンってゲーム、まあ分かってる程度また説明を続けますと、序盤一番最初、自分はどの色の宝石取っても別にどうでもよくて、こう特に目的がなかったんですけど、とりあえずこの妖精を導入すると、最初に、サプライに並んだターン1ターン2ターン3ターン4に置いてある宝石の中で自分の妖精の色の宝石があると思ったら、そのターン3に俺は勝ちたいんだとかね、あとは自分の担当の宝石のところないから、まあ、魔法使い系のカードを使って色を変えてそこで勝利するっていうプランで、まあ、先にその目標を達成しちゃおうみたいなことを考えることができると。まあ、目標の付けが、まあ、わかりやすくなるみたいな感じなんですけど、いう拡張です。なんで、まあ、本当に、ちっちゃいプチ拡張なんでね、雑誌のおまけ程度のもんなんですが、まあ、よろしければ当日、フリーマーケットなのに、そのプチ拡張も200円で売ってるんで、よければ買ってください。ただ、まあ、本体ないとね、そのただただ妖精書いてあるカード5枚あるだけの袋なんで、まあ、当日売り切れるかも正直怪しいと思ってますので、まあ、余ったら余ったらなんか考えようかなとか思ってます。うん。で、あとそのこの妖精が手に入った人にもしいればお伝えしたいのは、妖精カード配った後最初オープンにしてからゲーム始めるって書いてあるんですけど、まあ、慣れてきたら、これ、裏ドラじゃないけど、どの色の財宝目標なのか伏せたまんまプレイしても、まあ面白いかもしんない。おすすめはオープンかなって感じですね。うん。こんな感じでした。というわけで、珍しく、放送冒頭で、随分と、広告というかね、本来の、パワーナインゲームズのラジオだよっぽいことを言いましたけど、まあ、こう、もう、今日この後ね、実は映画見に行くんですよ、俺。風立ちぬを見ようと思ってて、この放送もちょっと早めに、コンパクトにね、プチ拡張じゃないけど、プチ放送で終わらそうかなと思ってるんですけど、まあそんな感じですわ。なんで来週の日曜日、東京ボードゲームフリーマーケット第1回がありますんで、そちらに来ていただければね、そのプチ拡張であったり、川崎シーファクトリー、川崎工場長の疑心暗鬼の塔コンパクト、こちらは人気があると思うんで、早々になくなっちゃうかもしれませんが、そちらであったり、僕のね、ボードゲー棚から溢れたボードゲームがいろいろ出品されますんで、お暇な方、まあ、ちょっと興味のある方はね、来ていただければなと思います。ではもう入場とか無料なんで、別に僕のところのブースだけじゃなくてさ、いろんな名だたる、他の制作者さん、サークルのブースもあるし、個人で自分のボードゲーム売りに来てくださってる方もうかなりでもないけどちょろちょろいらっしゃいますんで、いわゆるね、本当にフリマとしてね、フラッと入って見てもらえればいいんじゃないかなと僕は思ってるんでね、うん、ぜひぜひお暇な方はどうぞって感じですかね。うん。いや、あとここ 1,2 週間話か。ここ 1,2 週間話はね、いろいろあんな。ついにね、ラスト敗者ですよ。 行ってきました。ザ・ラストサムライみたいな感じですけど、ラスト歯医者ね、ラストデンティスト、最後に残されたデンティストみたいになってるけどさ、いつだっけ、このラジオの最初の頃に歯医者話をしたんですよね。で、なんだっけな、左下の方かな、あの歯で銀歯かぶせてたとこが悪くなっちゃったみたいで、銀歯開けて中の歯を治療しなきゃいけないっていうんで、すげえ歯医者でっけえなんですけど、行ってたんですよ、通ってて、歯医者他に虫歯もあるからお前それも治療すんぞみたいな話になって、歯医者やめれない感じになっちゃったんですよね。で、虫歯の治療した通り終わったと思ったらさ、今度は歯の治療してたら歯茎から出血がひどいから、それも見てもらえみたいな話になって、もうここのとこね、毎週毎週一回歯医者に行っては、歯医者じゃないのか、厳密には歯科衛生士だと思うんですけど、歯科衛生士のお姉さんにこうさ、歯ぐきの根元っていうか歯の根元あたりをグリグリグリガリガリガリガリガリガリガリみたいにやられるのをさ、毎週毎週さやられるわけですよ。でさ、もうその俺だって一応ね、ちゃんと夜一生懸命歯磨いてんのにさ、歯医者に行ってさ、あ、ここ磨けてないですねとかさ指摘されたようにさ、ガリガリガリガリガリガリガリってさこうやられて、痛いっちゃ痛いんで、やっぱ刺激されないところツンツンツンツンさ、鋭いその何歯医者の道具で刺激されるもんだからさ、もうね、なんて言うんだろうな、ちょっとね、わかりますよ、ちょっと俺がM 顔だからって、ね、お口開けてくださいガリガリガリってやったっていいだろうみたいなね、そういう先入観はやめてほしいですよね。俺だって別に歯医者好きじゃないし M じゃないし、M じゃないし、俺が断定していいのかわかんないけど、だからこうね、そういうプレイはねやめてほしいなと思うわけですよ。でね、ラスト歯医者で行ったんですけど、その歯科衛生士も毎回じゃないけどちょろちょろ変わるんですよね、担当が。もうちょいね、こうこっちが写真パネル見てこの子とか指定できないんだから、どういうお店わかんないけどじゃないんだから、もうちょい担当は安定してほしいなと思うわけじゃないですか。でもね、急にそのラスト歯医者の回だけまた違ってさ、最後の回はなんかちょっとね、鼻にかかった感じの声の女性で、ちょっとねその声はいいなとか思いましたけど思いましたけどじゃね、ね、その最初ね、その歯医者の人がお口開けてくださいって言って、口開けてガリガリガリってやって、だんだんさ、そのお姉さんもわかんないけどフランクになっていくわけですよ。はい、お口開けてみたいになってきて、それいいなみたいな感じになってくるわけですよ。俺も歯ガリガリやられながら、だからもうそのお姉さんがその歯をガリガリってやった後、機材を直すんだか、その歯茎の状態をメモするんだから、頻繁にこう後ろを向いてなんかメモ取るんだか機材変えるんだかするわけですよ。でそのためにもうね、また口閉めて、はい、お口開けてって言わせようと思って毎回毎回ね、後ろ向くたびに口閉じてたわ。でもね、はい、お口開けてくださいっていきなりまた事務的に戻ったりして、このお姉さんのテンションをコントロールするためにはどうしたらいいんだろうみたいなことを思いながらガリガリされてましたけど、今回でもうね、無事歯医者とおさらばですよ。ねえ、やっと終わったわって感じですけど、そうしたら終わったら終わったで、今回で治療最後ですけど定期検診をしたいと思うんで3ヶ月後にお電話しますねって、もうね、一応はいって言いますけど、もうさ、多分その3ヶ月後の電話無視するかもしんねえよって思うレベルで歯医者が嫌いなんですけどね。まあこれでね、なんとか歯医者の治療も終わって、よかったなと思いましたけど、まあこれでね、ずっとなんかさ、歯医者嫌いなせいで歯医者行かないじゃん。だから定期検診とかも全然しないでいたから、歯は磨いてるけど俺歯どっか悪いんじゃねえかっていう、こう疑念みたいのをずっとこううっすら思ってたのが、今これで終わりましたよって言われて、やっとね、気持ちよく、あ、俺の口は今正常なんだみたいなことをね、感じております。いやー、まあね、保証されるっていうのはいいことですよね。 まあいい年だから今35なんですよ。うん、あのこの番組で僕自分の年齢あんま言ったことない気もするんですけど35なんですけど、歯がね、あの綺麗になったというか虫歯はなくなったっていうのがね保証されると少し安心しますね。うん、何の話かだんだんよく分かんないなってきましたけど、あとね今週あったことっていうか先週末にまあちょっと外出お買い物に出まして、あのビレッジヴァンガードって皆さん、まあ、ご存知だと思うんですけど、雑貨屋さん、本屋ベースにした雑貨屋さんみたいなところがあって、その、お店の中の陳列っていうか棚の置き方がさすごい雑多にバーって置いてあっててすごい面白いんですよ。なんか探検しに行くみたいな感じで、あとそのお店が作った手書きのポップもいっぱいこうお店の中にあって、だからね思わぬ本と出会ったり思わぬ、雑貨を見つけたりとかね、うん、すごい楽しくて見に行くの好きなんですけど、それに先週末行った時に、まあ、本なんか面白い本ないかなと思ったのもあるんだけど、見つけたというかそのビレ版で押されてた、CD があって、それをねもうその場で、不思議だよなあれ、お店の中でさあのもう流してるんですよ、音出してあれな、しかもいろんなねお店の箇所中で何箇所何箇所でもその音出してる場所があるんだけど、不思議とそのお互いの音が邪魔になんないぐらいの感覚で流してんのかな、うん、なんかうまい形になってて、でそれでね知ったアーティストさんなんですけど、パスピエさんっていうアーティスト、全部カタカナです、カタカナでパスピエっていうアーティストさんを初めて知りまして、それがねそのミリバンで流してたアルバムが、演出家出演っていう名前のアルバム、うん、でさ、でそのビレ版で CD 買ってったならいいんだけど、 CD は買わないで、僕あの iPhone 使ってるんで iPhone で iTunes から探して落としました。あ、これがさなんだろうね、久々にねすごいツボったんすわ本当に。その僕あのこのラジオ聞いてる人分かってると思うんですけど、アニメとか漫画大好きで、特にアニメってさ毎回毎回春夏秋冬4回もある、1年4クールかな、でアニメが変わるたびにとかさ、同じアニメでもそのクールが変わるたびにオープニングエンディングの曲変わったりするじゃないですか。でその曲オープニングの曲でこう例えば気に入っちゃってすごい何回も繰り返して聞いて iPhone でも落としてとかすることもあるんですけど、でそういう曲がこう頭の中でループしたりね、うん、したりすることが結構あるんですよ。例えばね、まあちょっと前の俺的大ブームで言えばジョジョですけど、もう仕事しながらジョジョ頭の中ぐるぐるぐるぐる回ってるみたいなね、あのトイレに行ってもジョジョな感じになってたりしたんですけど、それがさまあ楽しいっていうのもあるんだけど、今回はねもうおかしい。そのねパスピエさんの演出家出演ってアルバムの中にある曲でいくつか SS って曲とか三角形って曲とかがもうなんだろう、もうループし続けるんですよ、頭の中をずっとぐるぐるぐるぐる。でそうどういう曲かって話を今この話の流れで一切してなかったんだけど、なんて言うんだろうな、パスピエさんのその演出家出演っていうのを聞いてもらうともらうのが一番いいんだけど、まあ視聴とかもあるから、それあと YouTube で多分フィーバーっていう曲とかがあの PV 付きであるんで、それ視聴してもらえばいいかなとは思うんですけど、ボーカルが女性ボーカルですごい甘い、可愛いベイビーボイスで、うん、で曲自体は、少し再建がかった椎名林檎ほどロックロックしてないけど、そういうタイプの曲で、特徴としてはキーボードがすごい独特なんですよ。キーボードって曲としてはさ、ボーカルが主旋律で主旋律合わせの音をずっと出すと思うんですよ、普通キーボードって。なんだけどパスピエの曲聞くとキーボードがねすごい自由で、しかも速い 曲調をキーボードはキーボードでやってて、ボーカルはボーカルでまた歌っててっていうのが、だから曲によっては二重主旋律みたいな変な感じになってて、うん、それがね全部スピード感とリズム感がすごい強くてね、面白くて好きなんですけど、そのね多分ね僕が思ったのはリズムが強い、そのリズムがトントントントンじゃなくて、そのタタタンタタタンじゃないけど、その波で一つのリズムになってるみたいな感じの曲調、弾むような曲調が多くてさ、それのせいでもそのリズムに乗りやすいたちなんだと思うんですけど、もうさもう逃げらんねえんだよ俺の頭の中のパスピエから。もうずっとさ頭の中でぐるぐるぐるぐる、しかもさテンションが上がる系のリズムのいい曲がぐんぐぐるぐるぐるぐる回ってて、俺職場でそのねすごいハイテンションに過ごしてないですから、あの来たサポート依頼とかを淡々と叩き潰してるみたいなこと仕事してますから、もうさ仕事をさあのテンション低めでずっとこなしたいのをさ、もう頭の中ぐるんぐるんぐるんぐるんさその曲が回るもんだから、強制的にテンションが上がっていく感じになってて、もう辛いの、なんて言えばいいの、ジョギング流してジョギングしたい、それがね一番効率がいいと思ってるのに、あのもう走れー、もう行け行け行けみたいな感じの曲がぐんぐん回るもんだから、もうなんかねあの誰かこの俺の脳内のパスピエを止めてみたいな感じになってるんです。これ伝わるかな、わかんないけどね、そのぐらいなんだろう、ある種の呪いか、これが呪いの旋律かみたいな感じね、あのハンターハンターの旋律さんにやられたのかみたいな感じになっちゃって、あーでもう夜もさ寝る時もこれだから呪いだよね。寝る時もさ横たわって静かにしてさテンション落ちてグーっていきたいのがさ、もうガンガン脳内でそのパスピエの SS がぐるぐるぐるぐるもうエンドレスで回るから辛いみたいになってきて、まあ逆に言えばっていうか素直に言えば大好きな、めちゃくちゃ積もっちゃったんですよこのアルバムで、今もずっと聞いてるんですけど、この行き帰りとか、いやーこれねおすすめです。あのこれもうちょっとねこのラジオが AM 寄りじゃなくて FM 寄りだったから、だったらさこの今週のフェイバリットアーティストですって言ってこのパスピエで三角形どうぞとか言ってかあの曲かけるんですけど、そんなんじゃないからちょっと著作権的なのも良くないからやんないけど、いや本当にねすごい気に入っちゃいました。でちょっとね本当ににわかファンなんでちょっとだけ調べたんですけど、どうもこのパスピエさんの一つ前のアルバム、お飲み物ってアルバムがあって、それ全部アルファベット大文字でお飲み物ってローマ字表記でされてるアルバムなんですけど、これがねあのキャリーパンパムさんのなんかフェイバリットで紹介されたんだって。でそれをきっかけになんかもっと世でヒットし始めたよみたいな紹介記事をちょっと見ましたけど、でもねそのお飲み物って一つ前のアルバム聞いたら僕的にはなんか違う足りないみたいな感じになったんですよ。その最新アルバム演出家出演がすごいもうわけわかんねえツボ感で、うん、よかったんで、あのねこのラジオよくわかんないね、ボンドゲーム作ってる人のラジオのはずなのに、先週は漫画を延々と紹介して今週はこのアーティスト気に入ったみたいな話してますけど、まあパスピエのパスピエさんっていうアーティストさんの演出家出演とアルバムがすごい良かったんで、まあちょっと調べてもらえば YouTube でもアップされてますんで、そのいくつかの曲がね、うん、聞いてみて気に入ったらぜひぜひ、僕はもう呪いのようにねパスピエが頭を回ってるんで、君らもその呪いにねウェルカムトゥーこの呪いっていう感じですけど、よくわかんねえハマればいいんじゃないかなと思ったりしてます。うん、今週いろいろあってさ、その、まあ、特に来週に向けて準備もしてるっていうのもあるし、まあ、これから風立ちぬ見に行くっていうのもあるんだけど、あとねあの映画で劇場でちょっと見に行きそびれちゃったシュガーラッシュ、これディズニーのアニメ映画、CG アニメですけど映画で、 ゲームを取り扱ったものですね。ゲームといってもアーケードゲームを取り扱ったゲーム、テーマとして取り扱った映画で、すごい気になってたんですけど、なんかタイミング合わなくてね、劇場見に行けなくて、それをね、昨日の夜か、プレステ3のダウンロードでね、見ました。いや、めっちゃ面白かったんですよね。まあ、ちょっと泣いちゃったりもして。で、その、アーケードゲームをテーマにしてるんですけど、いわゆる、まあ、本来、今、本当に実在したゲームテーマにしちゃうと、著作権的にどうこうっていうのも多分あるんだろうと思うんですけど、架空のゲームがテーマになってますと。で、架空のゲームなんだけど、その、ゲームの年代というか、設定は本当にリアルと合わさってて、あとゲスト出演的に他の、パックマンとかね、マリオは出てこないけど、クッパ出てきたりとか、ザンギエフ出てきたりとか、まあそういうのも出てきたりとかして、うん、すごいね、そのゲーム愛をね、前編から感じて、すごい面白かったっすわ。泣いた泣いた。で、特にそのね、主人公が、あるゲームのキャラクターなんですけど、そのゲームっていうのが、最初のアーケードにドンキーコングが出たみたいな多分時代のゲーム。思いっきりドット絵でさ、シンプルに、こうキャラクターが上に登って、なんか敵を倒しながら、まあ、もっと厳密に言えばその窓を直しながら上に登っていくみたいな、超原始的なゲームで、それがさ、その、今のゲーセン、時代は今なんですけど、世界設定として。今のゲーセンで稼働してるって、もうそれだけでもね、ちょっとね、本当に愛を感じる形でね、向こうの、アメリカのゲーセンってどうなってるんですかね。本当にその、最新型のゲーム機、DDR とかと、DDR が新しいか、まあとりあえず置いとくとして、と一緒に、うん、テーブル筐体みたいなので、ドンキーコングとか稼働してるんですかね。まあそれもちょっと気になりますけど、うん。まあ作品は面白くってね、そのシュガーラッシュすごい楽しく見ました。うん、ああいうのいいっすねと思いましたけど、あとは最近やったこと話にまた戻すと、最近、やったというか、多分先週の放送でも言ったけど、必死になって弾丸論破と弾丸論破2、スーパー弾丸論破2をクリアしました。やりました。うん、楽しかった。ただまあ個人的には弾丸論破初代の方がそのストーリーも切れ味あって良かったかなという気がする。2は2でね、もちろん面白かったんですけど、うんうん、なんでそこら辺もね、うん、いいかなというふうに思ってますね。あとゲームはね、ピクミン3を Wii U のダウンロードで落としたんだけど、まだやれてないとか、そんな感じですかね。ちょっとこれもね、まあちょろちょろやっておこうかなと思ってます。シュタインズゲートのあの続編もね、シナリオ 1,2,3,4,5 個ぐらい、半分ぐらい以上かなは進めたんだけど、まだそれ止まってるんで、それも進めたいかなとか、そんな感じですかね。で、そうか、来週放送するかな俺。まあ、するか。多分来週、ボードゲームフリーマーケットが終わった後に、ラジオやると思うんですけど、その再来週に実は一つニュースがありまして、ちょっとまあ来週の放送で多分具体的に言いますが、イエローサブマリンさんのハイバーラー店かなで、ゲームの試遊会というのをやらせていただくことになりました。もちろん僕だけじゃないです。他の同人作家の方もいらっしゃって、いろんな同人のゲームを今この場でインストしてもらえて遊べるよ、しかも即買えるよみたいなやつをやることになったんで、それの告知をまた改めて来週させていただこうかなと思います。なんでそんな予定もちょっとあって、なんかね、ゲームマーケット、次のゲームマーケットまだまだ先だけどさ、なんか急になんか、何ゲームサークルっぽい企画が似たてで動いてる、ちょっと不思議なんですけど。まあまあ、そんな感じですかね。いうことでした。なんで、もしね、お暇な方いらっしゃいましたら来週、川崎ですね、場所は。で、東京ボードゲームフリーマーケットをやりますので、そちらのフロアの方にね、僕ですね、パワーナインゲームズのナインも来てますんで、ぜひぜひよろしければ来てください。7月28日ですね、10時半から午後4時、16時まで、 川崎の川崎産業振興会館4階の方でやってますんで、ぜひよろしければ来てください。まあフリーマーケットなんで他にもいっぱい、家の棚から溢れましたみたいなゲームをお持ちの方もいらっしゃると思いますんで、ボードゲームファンの方はね、なんか見つかんじゃねえかなと思うんで、ぜひぜひよろしくお願いしますということでした。というわけで今回は、ショートバージョンつっても30分喋ってんじゃんみたいな感じになってるけど、しかも歯医者の下りとか必要だったのみたいなあるけど、こういうラジオだからね。なんで俺がなんでこんな急に熱弁してんのかも意味わかんないですけど、まあこういう放送でね日々やらせていただいておりますんで、今回も約30分間お耳をお貸しいただきましてありがとうございましたということで、一応公式のツイッターがあります。こうツイッターアカウントは power_nine パワー9がね、nine ですね、9じゃなくて nine となってます。こちらフォローしていただくと、まあ、ホームページの更新履歴であったり、このラジオの更新情報であったりも来ます。あと一応、iPhone の iTunes の、ポッドキャストリストで調べてもらえるとパワー9ラジオかな、そっちの方はラジオのタイトル通りパワー9ラジオ全部あとアルファベットで、探していただけると見つかると思いますので、それで自動的に取得もできるんじゃないかなと思いますということでした。はい、じゃあまあ今週はあとは僕は風立ちぬ見て、ボドゲフリマの準備して、来週はボドゲフリマやって、再来週にイエサブのその試遊会みたいのにちょっと参加するみたいな予定になっておりますってことで、なんでこんな予定いっぱいあるんだろう、もっと暇人でいたいんだけどな、もっとゲームばっかやる人生がいい、まあ作ってるけど、まあいいや。はい、ということでした。ということでお相手は、パワーナインゲームズの、ラジオ担当のナインでした。それでは来週、まあ、会場でね、もしお会いしたか、お会いできる方、お会いしましょう。まあそうじゃない方、まあ来週にね、放送したら、まあ、その、ボドゲフリマの報告をさせていただこうかなと思いますんで、そちらもよろしくお願いします。ということでした。じゃあ30分、31分、2分ぐらい、お耳をお貸しいただきましてありがとうございました。それでは楽しい1週間を、お過ごしくださいませ。では。